ご理解第65節日柄法意は見るに及ばぬ不審作事は使い勝手の良いのが良い仮装じゃ良い日柄というは空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃいかに暦を見て天赦日じゃと言うても雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃというではないか日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思えことをなすにあたって良きことを願い、悪しきことのなきように祈る心が日柄になり方位になるのである。悪しきを言わず、思わず、行わず、心は常に安らかなり。その上、天地の道理を知れば千人力なり。迷いは失せて、いつもが天赦日なり。なるほど、自分に都合の良い日が良い日柄じゃと悟るべし。日柄方位というのがありますね。毛を見る、当たるも八卦、当たらぬも八卦。世の中の出来事というのでしょうか。自分にまつわる出来事の吉凶を祈る。吉だ、凶だ。というわけですけれども、それらは全てが自分にとって都合が良いか悪いか。自分にとって良いことが起こってくるか、悪いことが起こってくるか、ということがメインになっているように思いますね。いわば、自分中心にことが運べば、まあ、自分にとって良いことが起こってくれば、それは良いことであり、悪いことが起こってくれば悪い、という何事も自分中心の考え方。まあ極端に言えば自分さえ良ければそれでよいというようなことにもなりかねないかもしれませんね。オリンピックにしても金メダルを取ることにまあ一生懸命になるわけですけれども、なるほど、金メダルを取った人はそれでありがたかろう、嬉しかろう。しかし金メダルを取れなかった人は残念、無念というのでしょうかね。そういう人たちが出るのではないでしょうかね。まあ人を押しのけて自分が一番になろうというわけですから、これはまあ目指すところとしては良いのかもしれませんけれども、その結果たりや不満足の人たちをたくさん作るということになりましょうかね。いいようにもありますけれども、悪いようにもある。というのが、まあ、競争というものでしょうかね。そこには、我さえ良ければという思いが、我が一番、人を押しのけてということですから、人様の心をある意味踏みにじるというのか、そういう面もありますからね。勝てばよいのか、さあ難しいところですね。私はあまり好きではありませんね。その私どもが信心をする、神様にお願いをする、とかく例えば病気災難よけであったり、病気治してあったり、難儀から助けてもらうということであったり、まあある意味身勝手といえば身勝手なものですね。自分の願い事を聞いてもらおうというわけですから、さあその自分の願い事を聞いてもらったら、そこに相手の人が困ることもできてくるわけです。そのやっぱり自分も立ち相手も立つというようなことになってくれば一番良いのでしょうけれども、なかなか相手の方が立つことまでは祈ることが難しいですね。そこまで心が育っていない、自分が良ければそれで良いということの方が多いように思いますね。 ですから信心というものが自分の願い事を叶えてほしいというその願い事が神様の心を心としての願い事なら良いのでしょうけれども、とかく身勝手な願いを叶えてほしいというのが大抵の信心の入り口であり、まあそこから進まない方が多いように思いますね。今朝はその矢場誠の信心と、まあ大乗壇に構えるわけではありませんけれども、もう少し質の上がった信心とでも言うのでしょうか、その誠の信心に少し近づいた信心というのでしょうかね。それは例えば今私どもの海の上に起きてくるさまざまな出来事成り行きがありますが、それらを神様の働き、神様のお働きとまずは分からせていただき、分からせていただくだけではなく、そのことを神様のお働きだと実感する、そういう、まあやはりおかげでしょうね、そういうおかげをいただかねばならない。これは何も知らないでは神様の働きやら何やら分かりませんから、やっぱりそれは神様のお働きですよと教えていただく、私どもで言えば師匠大坪宗一郎氏から、ああなるほど、これはこのことも神様のお働きなんだということを教えていただいた、そして我が身の上になるほどこれは神様のお働きだと実感させていただく、そしてその実感するところからその神の働きを働きと実感し、その働きを受け入れるというのでしょうかね。日々の生活の中に神様の働きを働きとして実感し、そのお働きを受け止めていく、受け入れていく、そういう道を教えていただき体得するのが信心だということなのですね。信心をするということは、まあそういうことなのだと、いわゆる本当の信心により一歩近づいた信心とでも言いましょうかね。ただ信心をする、普通で言えばそれこそ先ほども申します、願い事を叶えてほしい、病気を治してほしい、難儀を取り除いてほしい、災難除けであったり、いわゆる私どもが普通に考えることの良いことが起きますように、悪いことが起きませんようにというのが信心のまあ糸口なのでしょう、入り口なのでしょうけれども、もう少し奥の方に入っていくと、それは神様のお働きを神様のお働きとして実感として感じさせていただく、そのためにはまずは教えを聞いて、こういうものが神様の働きですよというものを勉強する必要はあると思いますね。それこそ成り行きは神様の働きだと、これは教えていただかなければなかなか分かることではありませんからね。そしてその成り行きは神様の働きだと教えていただく、そして実際その起こってくる成り行きが、なるほど神様の働きだと実感として感じさせていただく、そしてその働きを受け入れる、神様のお働きとして神様が私にかけられたその願いが成就するためのお働きとして受け抜いていく、そしてまたなおかつその受けることによって自らの心を育てていこう、天地日月の心を育てようというその材料としてでも受けていく、神様の心の現れである成り行き、いわばその成り行きを神の働きとして受けて受け抜くということは、すなわち神様のお心を 受けるということでもありましょうね。まあただ起こってくる事柄を神様のお働きだとして受ける、そしてそれが神様のお心の現れ、いわば親愛の現れとして受けていくということに、信心の、まあ、道筋というのでしょうか、転換されてこなければならないと思いますね。ただ私どもの願い事を叶えてもらう、私どもの身の上に自分が考えるところの都合の良いことが起こってくるように、自分が考えるところの悪いことが起こってこないようにと願う心地から、神様が私にくださる、まあ、あつらいものとも表現できましょうね、私の心を育てるためのあつらいものであるその成り行きを神様のお働きと実感させていただき、そのことを受け抜いていくという信心、信心生活とはそれこそ神様のお働きを神様のお働きとして分かる、実感する、そしてそれを受け抜いていく、それが神様の願いが成就することであり、神様のお心を心とするということにつながっていくわけですからね。とにかく神様のお働きを神様のお働きとして実感させていただき、そのことを受け抜いていくという信心姿勢をまずは作らせていただかねばならない。そしてそこからいよいよその精進の積み重ねが神様の心を心とするという私どもの心の成長にもつながっていくということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。